こんばんは。こんばんも。YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様、感謝します。一緒に神様からの御言葉を受け取っていきましょう。今日は皆さんが大好きな外国の名前がどんどん出てくるというショーなんですけれどもていうかほとんどのクリスチャンこういうところ飛ばすんですけどね。でも聖書のお言葉ですからご一緒に読んでいきたいと思います。こんばんは。創世記の36章、頑張って1節から43節まで読んでいきたいと思います。はい、楽しみにしましょうかね。創世記36章の1節から43節の最後まで、いろんな外国の名前チャレンジしていきましょう。はい、1節から一人一節ずつ読んでいきたいと思います。これはエサウ、すなわちエドムの歴史である。
エサウはカナンの女の中から妻をめとった。すなわちヘテ人エロンの娘アダとヒビ人ツビオンの子アナの娘オホリバマ、
それにイシュマエルの娘でネバヨテの妹バセマテレである。アダはエサウにエリファズを産み、バセマテはレウエルを産み、オホリバマはユーマ。
あ、そうですよ、正しいですよ。それでエサウはセイルの産地に住み着いたのである。エサウとはすなわちエドムである。
これがセイルの産地にいたエドム人の先祖のエサウの系図である。
エサウの子の名は次の通り。エサウの妻アナの子エリファスファジ、エサウの妻バセマテの子イエルレ、エリファスの子はテマン、オマル、セホ、ガタム、ケナスである。
ティムナはエサウの子エリファスのそばそば前でエリファスに甘い肉を産んだ。これはエサウの妻アダの子です。
ベンミルの子はティムナに
エサウの子で主張は次の通り。エサウの長子エリファズの子では主張テマン、主張オマル、主張セフォ、主張ケナズ、
主張コラ、主張ガダム、主張アマレクである。これらはエドムの地にいるエリファズから出た主張でアダの子である。
エサウの子リエルの子では次の通り。主張ナハテ、主張でゼラス、主張シャマ、主張リザ。これらはエラムの地でレウェルから出た主張でエサウの妻バセマテの子である。
エサウの妻オホリバマの子は次の通り。主張エウシュ、主張ヤラム、主張コラである。これらはエサウの妻でアナの娘であるオホリバマから出た主張である。
これらはエサウ、すなわちエドムの子で彼らの主張である。
この地の地の地はエドムの地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の地の
ションエチル、ティションで、これらはエドムの地にいる聖女の子、ホリ人の主張である。
ロタンの子はホリ、ヘマム、ロタンの妹はティムナであった。
ショバルの子は次の通り、アルアン、マナハテ、エバル、シェフォ、オナン。
シルフォンの子は次の通り、アヤ、アナ、このアナは父、スイグ、オリのロバを飼っていたとき、アラノで温泉を発見したアナである。
アナの子は次の通り、ディションとアナの娘、オホリバン。
ディションの子は次の通り、ホムタン、エシュバン、テラン、ケラン。
ティシェンの子は次の通り、ウツ、アラン。
ホリ人の主張は次の通り、主張ロタン、主張ショバル、主張ツビオン、ツィブオン、主張アナ。
主張ディション、主張エツェル、主張ディシャ、ディシャン。これらはホリ人で、ホリ人の主張で、セールの地の主張である。
イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通り。
ペオルの子ベラはエドムで治めた。彼の町の名はギンハバ、ギンハバであった。
ベラが死ぬと代わりにスズラカが出たテラミの子ロバムが王となった。
ベラが死ぬと代わりにスズラカが出た
シャムが死ぬと代わりにモアブロノでメディアン人を打ち破ったレダデの子ハダデが王となった。その町の名はアルデであった。
ハダデが死ぬと代わりにマスレカから出たサムラが王となった。
サムラが死ぬと代わりにレホボテハナハルから出たサウルが王となった。
サウルが死ぬと代わりにアクボルの子バーリハナンが王となった。
アクボルの子バールハナンが死ぬとハダルが代わりに王となった。彼の町の名はパウであった。妻の名はメヘタブエルで、メザハフ、ザハフの娘、マテレデの娘であった。
エサルから出た主張の名はその主力とそのバスにあってその名を挙げると次の通り、主張ピンヤム、主張アルバ、主張エテナ。
主張ホーホーホーホーホ
ー、主張ケナス、主張テマ、主張ウグッサ、
主張マグディエル、主張イラム。これらのものは彼らの所有地での部落ごとに挙げたエドムの主張たちである。エドム人の先祖はエサウである。天の父様、どうぞこの箇所からあなたが私たちの心に語ってくださいますように。聖霊様、私たちを助け、心の耳を開いて神様の御声を聞くことができるようにしてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。いや、ここから一つ一つの名前の意味を読むだけでも1時間以上かかってしまいますけどね。でそれではあんまり意味がなくなると思います。ここではエサウの子孫がの長々と挙げられています。エサウはヤコブと双子の兄弟でした。で聖書の他の箇所を見てみましょう。ローマ人への手紙、ですね、ローマ人への手紙9章でしたかね。そうですね、9章10 10節から読んでいきましょう。ローマ人への手紙9章の10節。このことだけでなく、私たちの父イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。ここで神様が、私はヤコブを愛しエサウを憎んだと言われたと書いています。そんな生まれる前から神様は勝手に決めるんですか、という質問は当たらないよと言ってるわけです。神様はご自分の願われる通りに憐れんでくださるんだと。じゃあ神様が憐れむ人と憐れまない人は、私たち人間に関係なく最初から決まっているんですよね。だから私たち人間は何をしても自分の運命を変えることはできない。神様ももう決めてるんだから、だから伝道もしなくていいという人たちがいるんです。で、全部これ関係があるわけですよね。で、私たちが神様ってひどいなとか、なんで神様そんなことをするんだっていう理由はどこにあると思いますか。
試練を与える。
深いな。
人を病気にさせる。
なるほど、そうきたか。そう思いますか。神様が人を病気にさせるんですかね。え、そうだとしたら神様ひどいですよね。いや、そうじゃないよって言ってんですよ。ここでは、ローマ人の手紙ではそんなことではないよ。私たちが神様ってひどいなっていうのはどうしてですか。それでは、よくぞ言ってくださいました。私たちが神様ひどいなと思うのは、思った通りにならないからです。つまり私たちは神様になったことなんてないんです。神様がどんな心でどんな考えでいるかっていうのは私たちは知らないんですよ。でも私たちの都合で、私の都合で神様ひどいと思ったかっていうと思うと、いや神様素晴らしいとかっていうわけですよね。で、何言ってるかというと、神様よりも私の感情のことを言ってるんですよ。私が主人なんですね。だから神様のことが分からなくなるんです。私のその時の考えで神様を判断する。私たち人間が生かされているのは、実は神様を知るためです。イエス様はそう言われたんです。永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストと知ることです。永遠の命を与えるためにイエス様は来てくださった。その永遠の命とは、神様を知ること、イエス様を知ることなのだ。だから私たちがこの地上で生かされていて永遠に生きるのは、神様を知ることのためなんです。 神様を知るということが聖書を通してでないとまずわからないんです。聖書を通して聖霊の神様に助けてもらわないと神様を知ることができないんです。先日私はインドネシアにいた時でしたかね、娘のハンナが、まあ、10代の頃何を考えていたか初めて知らされました。いくつものことを知らないわけです。お互い親子でも知らないんですけれども、自分はお父さんはひどいと思っていたっていうんです。で中学校から英語の学校に行かされたっていう、アメリカンスクール東久留米にある。で私とか子供がそばにいない方がいいんだろうと思ったんだと思っていたらしいんです。ずっと20代まで。20代の時に何かの拍子に私が話したんですよ。いや本当にね、僕は子供たちを中学校卒業するぐらいまでは一緒にいたかったって、家に置いておきたかった、本当にそう思ってましたよ。口には出しませんでしたけど、小学校卒業したばかりで寮生活をして英語もできないのよ、英語の勉強をして本当に不憫でならなかったですよ。でも家族みんなの決断でそれがいいだろう、本人たちもそうするって言って、だから僕はもう行ってほしくないんだけどなみたいな泣き言は言わなかったですね。そう、全くそんなことを気づかずに、いやあの時は辛かったよっていうことを言った時に、ああそうだったのかと思って、それでスーッと何かが解けたんですって。何を言いたいか、とても大切に思っている愛している親子でもお互い知らないんですよ。人間は分からないんです。時間がかかるんです、本当のことを知るまでに。自分を知るのも愛する家族を知るのも時間がかかるんです。普通に生きていて何の問題もないかのように、でも誤解があって、その誤解っていうのは理解が足りないからで、でも神様の恵みでいつの日かそれが思いがけない時に明らかになるということが起こる。そういうことの繰り返しの中で私たちはお互いをよく知るようになるんです。人間でさえ、人間でさえ、目の前にいる人間でさえ私たちはよくわからないんですよ。ましてやこの世界を作って膨大な宇宙を作って星の数にいくらあるか全部知っておられ、私たち一人の人間の髪の毛だけじゃなくて全て80億の人間の頭の髪の毛まで数えてるんです。毎日数えてるんですよ。だって毎日抜け替わるんだから。抜け替わる人もいれば抜けてしまう人もいるわけで、これは大変なんですけれども、一人残らずの人間の髪の毛を神様は数えているってイエス様が言われたんです。その神様を知るっていうのは永遠にかかるのは、これはうなずけるっていうところです。神様はそれほど大いなるお方で、だから神様はいつどんな人間が生まれるかもご存知であられ、神様はその人間がどのような考えで何を選び取っていくかもご存知なんです。これは私の確信です。聖書にこう書いてあるというのではありませんが、神様は人間を選択する意思、選び取る意思、心を与えて作ってくださいました。それが神様の似姿の根本です。その上で人間は考えて行動する、考えて選んで決断して行動する存在です。そして人間は言葉を持って心を伝える存在です。全部私には 神様の似姿です。自分で選んで行動する。だから責任は自分にあるんです。神様にあるんじゃないんです。神様は人間が自分で選んで行動するように作ってくださったので、私たちは精一杯自分が考えるその考え方の中で、良いものは何か悪いものは何かを識別し、良いものを取っていくように作られてるんです。ところが現実は人間は悪い方向に行ってしまうんです。人間に目をつぶってまっすぐに歩いてくださいと言うと、まっすぐに歩ける人はほとんどいないそうです。すぐにこうどっちかの方向に曲がっていくね。右に曲がるか左に曲がるか、やったことありますか？やるときは外でやらないでくださいね。道路ではやらないでくださいね。家の中でやってみてください。そのように人間はどっちかに傾くという習性を持ってるんですよ。まっすぐに歩けないんです。そして良いことと悪いことで分かった時に悪い方向に行こうとするんです。神様が人間を病気にするんじゃないんです。神様が人間に罪を犯させるんじゃないんです。神様は人を誘惑するようなことはしないと聖書は言っているんです。でも試練に合わせるとは言ってるんです。大きな違いですよ。誘惑と試練、何が違いますか？誘惑と試練の違い、はい、目的が違う。その通り、誘惑っていうのは人間を罪の方向に行かせようとする努力です。神様が人間を試みる、試練を与えるというのは、人間のうちにどんなものがあってそれが明らかにされるようにして、その結果良い方向に行かせるためのものです。人間が試練に遭うことによって、人間は自分の中にあるものが試され、その結果神様によって訓練を受けて良い方向に成長していく。これが神様の訓練、試練です。誘惑とは全く別です。神様は人間がどの方向に行くか知っておられるので、ですからこれ私の確信ですよ。それなので神様がエサウを憎んだと言われたと私は信じて受け止めています。神様はエサウが自分の意思でどの方向に行こうとするかを知っていたのです。エサウの特徴、皆さんは何がエサウの特徴だと思いますか、はい、聖書を読んできた皆さん、創世記に書いてあったことを全部覚えていらっしゃるで、あ、今の皮肉ですね、ごめんなさい、そんな人はいません、ね、でもちらちらと覚えている中でエサウはどんな特徴がありましたか。
神様の祝福を侮った。
どんな祝福でしたか。長子の特権、長子の特権を軽んじました。他にエサウの特徴、そんなあのいや真剣に考えてほしいんですけどね、エサは毛深かったんですよねいや、そう書いたんですよ聖書に。特徴って聞いてるんですから、別に何考えてるんですか皆さん。エサは狩りがうまかった、動物を取るのがうまかった、だからお父さんのイサクはエサクを愛した、お父さんのイサクはエサクを愛した、僕もそうなるかもしれませんね、肉が好きですから。いやー、エサウはいつも肉を取ってきてくれる、うまいな、エサウがいいな、思ったかもしれませんね。イサクはそう思ったらしいんです。
やっぱり欲張りだね。
欲張り。
アダンの奥さんが
いはずなのに、一人だけじゃ時代もね。
ね。親に喜ばれない嫁さん2人も取っちゃってで親が喜ばないって分かったらまたさらに2人嫁さんが取る、欲張り屋だった。なるほどね。いろいろいろいろありますけどね。エサウはヤコブを殺そうとしたんです。双子の弟を殺そうとした。この兄弟を殺すっていうのは人間につきまとうんですよね。最初に作られたアダムとエバ、生まれた最初の子供、長男が次男、長男のカインが次男のアベルを殺しました。神様はさらに子供を与えて、アダムとエバは3人だけじゃなくてたくさんの子供を産んだんですけれども、それは聖書に書いてありますが、3人目のセツを神様が選ばれました。人間には最初の親が罪を犯したために、罪、神様ではない自分が最高になろうとする思いがずっとつきまとうんです。でもその罪の性質に逆らって神様に従おうとするのが一番人間らしい生き方なんですね。それなのに人間は分かれるんです。神様に従おうとする人と自分の思いに従おうとする人に分かれていくんです。いいですか？私はクリスチャンとそうでない人に分かれるって言ったんじゃないですよ。神様に従おうとする人と自分の思いに従おうとする人に分かれるんです。この2種類の人はクリスチャンの中にもいるんです。神様に従おうとするクリスチャンと自分の思いに従って生きようとするクリスチャンがいるんです。残念ながら。だからいつも私たちはイエス様の助けをもらいながら神様に従う道を選んでいく必要がある。先々週はダビデ一家はいけませんでしたけど、他の私たち森ファミリーの4人でインドネシアに行きました。インドネシアは大きな国です。島国で1万2000以上の島があるんですけれども、世界最大の島ボルネオ島のほとんどがインドネシア領です。そしてギニア島、ニューギニア島の半分はインドネシア領です。ニューギニア島がインドネシアの一番東の端なんです。そのニューギニア島のインドネシア領をパプア州と、パプアと呼びます。そのパプアに行ってきました。パプアの人たちはニューギニア人ですから、インドネシア人と顔の特徴が違うんですね。そのパプアは1950年60年代に一人のカナダ人の宣教師が入っていった場所です。その当時はイリアンジャヤと呼ばれていました。イリアンジャヤの原住民は人を殺して食ってたんです。人食いだったんです。ほとんど裸状態で生活をしていました。宣教師が入っていって福音を伝えようとしました。原住民は耳を貸さない。宣教師は祈りながら悩んで神様に尋ね求めました。そんな中である時村で何か騒ぎが起こった。争いが絶えないんですね。部族ごとに隣の村の人たちと殺し合いをしてるっていうのが、そういう、イリアンジャヤだけではなく、パプアニューギニアだけではない、もうフィジーもそうでしたし、ソロモン諸島もそうで、もうあの辺り全部そうなんです。アフリカもそうなんです。 で、そんな中で争っていた部族に自分たちの部族の生まれたばかりの赤ちゃんをあげるっていう儀式を見たんです。宣教師が意味を聞いたところ、争いをしていた同士が和解をするときに自分たちの部族の中で生まれたばかりの赤ちゃんを相手に与えるっていうことで和解が成立するっていうしきたりがあることを宣教師は知ったんです。そうして部族の人に言った、これはイエス様のことですって。イエス様が 人間が神様と争っている、お互いが争っている、そのためにピースチャイルド、平和の赤ん坊となってくれたんだっていうメッセージをしたところ、部族の人がみんな納得してイエス様を信じたんです。そのピースチャイルドという言葉が、まあ、その宣教師が本を書いたんです、ピースチャイルドっていう。で、その言葉で世界中のクリスチャンがイリアンジャヤに注目するようになり、宣教師が次々と入ってきました。1960年代、その当時のクリスチャンの合言葉はエルサレムからイリアンジャヤまでという言葉だったんです。つまり欧米のクリスチャンの頭ではイリアンジャヤが地の果てだったんですよ。で、そこに宣教師が入るようになって、どんどん人が救われていって、今パプアのクリスチャン人口は 74% から 80% なんです。インドネシアはイスラム教国なんですが、そのパプア州は8割方がクリスチャンなんですよ。そう言ったら皆さん、ね、天国みたいに想像するでしょう。全然違うんですよ。町は汚いんです。貧しさが横行してるんです。山岳部族がまだいるんです。差別されてるんです、インドネシアから。そして家庭内暴力があるんです。8割クリスチャンですよ。それなのに家庭内暴力がある、虐待がある。どうしてそんなことが起こるんだ。クリスチャンといえど神様に従おうとする人と自分の思いに従う人とに分かれるからです。それにもかかわらず、今日お読みした聖書の箇所から私たちが学ぶのは、神様はご自分に逆らう道を歩む者さえも祝福してくださるっていうのがメッセージです。エサウでさえも神様は祝福してくださって子孫を繁栄させたんです。持ち物財産、一時期はヤコブよりもたくさんあったんです。ヤコブは神様の選ばれたものですよ。でもエサウの方が持っていた。神様を信じないからといってその人が不幸な目に遭うとか貧乏になるとかは限らない。私たちはみんな知ってます。そうやって本当は神様の祝福でたくさんの良いものを得ているにもかかわらず、信じようとしない人たちが多すぎる。そういう状況を見て、なんで神様は私に財産をくれないんですかというのは間違った反応です。神様は自分にどんな良いものをくださったかを見て、神様に感謝することが私たちの生き方です。どんなに目に見えるところでは神様に従わない人が繁栄し成功するように見えても神様のご計画は変わらない。それは必ず実現していく。最後には神様に従う者たちが地を受け継ぐんです。この地を受け継ぐんです。最後には今の時点でお金持ちだから 私は貧乏だから、そういう判断にとらわれないようにすることが私たちには大事です。神様はエサウも祝福してくださって、その子孫には温泉見つけた人がいるんです。こんな祝福は日本人にはもうねよだれが出そうですよ。その昔フィリピンの宣教師をしていた横川先生の息子アイサク君が、アイサク君8歳ぐらいで、9歳の時に質問されました。森先生、聖書の中で温泉見つけた人知ってる？え、誰？ユダだよ。あ、ユダ。わかる？みんな全然わかんない、はい、でもユダではなくてアナなのです。アナなのです。え、穴を見つけたからか？違う違う。アナという名前の意味は日本人が考える意味じゃないんですよ。これは鷹っていう意味なんです。鳥のアナっていうのは、やっぱりね、鷹の目のようにして温泉を見つけたのかもしれません。いずれにしてもエーサウの子孫に温泉を見つけた人がいる。そして増え広がっていったエドムっていうのは今のヨルダンです。ヨルダンに行くとペトラっていう遺跡があります。ペトラは赤い土なんですね。赤い土の砂岩のようなの、そこにエドム人エサウの子孫が住み着いたんです。岩をくり抜いて家を作っていったの。見事な芸術です。もっと観光客が押し寄せるところです。産地に住み着いたエサウ、エドム、神様を第一としないものでも神様の祝福に預かる。なぜならエサウはアブラハムの孫だからです。アブラハムを選ばれた神様はエサウが道をそれても祝福してくださった。神様に選ばれて神様に従う者は祝福となるのです。自分ではそう思えなくても祝福となるのです。神様は私たちを祝福の民として用いようとしておられるんです。だからイエス様につながる者が自分のことだけを考えて生きることほど貧しいことはないんです。自分がどれほどお金がなかったとしても他の人のことを考えていく。実は世界はそういうキリスト者によって祝福されてきました。先週は台湾に行きました。東南アジアは日本人を憎む人が結構いるんです。戦争の時にひどい仕打ちを受けたって。日本人も、日本人は戦争の時に東南アジアの人々に対してすごくひどい仕打ちをしたと教えられてきました。学校でもそうでしょ。今回台湾に17人日本の牧師が行きました。一人の牧師の奥さんが言ってました。私は台湾に来る時に2つの思いで来ました。一つは台湾の皆さんとこうお会いできる感謝、こんな風にもてなしていただいている感謝、もう一つは日本が戦争の時に台湾の人たちにひどいことをしたっていう痛みです。それを話して、一人だけ話していました。でも多くの台湾の人たちは日本人を愛してるんです。戦争の時にひどい目に遭った台湾人ってあまりいないんです。今時になって韓国でも若い世代がおじいちゃんおばあちゃんの話を聞いて、その中で日本人にひどい仕打ちを受けたっていうおじいちゃんおばあちゃんはそんなにいないんだっていう YouTube が今出回ってるんです、韓国の中で。いや、僕のおじいちゃんおばあちゃん、うん、 日本人何もひどい仕打ちなんか受けなかったって言ってるよ。いや、私のおじいちゃんもおばあちゃんも、これは日本人にはありがたいことなんです。韓国人はこぞって教えられてきた。日本人はひどいことをしたって、まあ、別に日本人いいことばっかりしたというわけではないと思いますけれども、とにかく私たちはそのような間違った知識により自分に対しても他の人に対しても間違った認識を持ってしまうことがあるんですけれども、台湾の原住民は未だに差別されているんです。台湾でその原住民の間に入っていったお医者さんがいます。日本人でした。クリスチャンでした。この人は最後まで原住民を愛して、原住民に医者としての務めを果たすだけではなく、イエス様を証ししました。記念の日が経っています。そういう日本人がいることで私はとても感謝でした。それを忘れない。神様は私たちがどんな国民であろうが、どんな身分であろうが、人の祝福となることを願っておられるのです。なぜなら私たちは祝福になることができるからです。お医者さんでなくても、何か教育がなかったとしても、身分が低かったとしても、必ず祝福になることができる。少なくとも誰かのために祈ることができる。それは祝福になることです。自分のことばっかり考えていたら祝福になる道は働きません。ヤコブは神様を求めていきました。そして神様がおじいちゃんのアブラハムに約束したその約束を自分で受け継ぎたいと願って、それを神様からもらいました。その約束とは何だったでしょうか。私はあなたとあなたの子孫にこの土地を与える。世界のすべての国々はあなたによって祝福されるという約束だったのです。ヤコブはそれを願い求めたのです。私たちも自分が祝福される、それを求めてもいいんですけれども、それと同時に、いや、できればそれ以上に、私を通して人が祝福される道を選んでいきましょう。それができるように神様は私たちを作ってくださったからです。頑張って何か良いことをする、いい気持ちになる、それが祝福なのではないのかもしれません。でも自分が誰かのために密かに祈っていく、密かに誰かのために献金をする、誰かに知られるためではなく、神様が私を祝福として用いることを願っておられるので、それをやっていく。ある日本の先生が証しをしていました。ある時突然台湾から小包が来た。全然知らない人、台湾に知ってる人はいない。もう小包が来た。その中には物資が入っていた、そして献金が入っていた。誰が送ってきたかわからない。一回だけではなく今でも続いているんですって言ってました。私はそういうクリスチャンになれたらいいなと思います。できるんです、できるんです。私は宣教師としてノルウェーから使わされてきたので、よくアノニマス、無記名で献金してくださる人がいるんです。今でもいるんです。 感謝ですけれど伝えることができない、その人がそれを望まないからです。神様に向かってしているんです。それが私たちを祝福してくれているんです。神様の道は私たちがお互いに祝福となることです。必ずしも認められるという道ではなく、ただ神様がそれを願っておられるので私はそれを生きていく。どうか主がもっと私たちを助けてくださいますように、そしてもっともっと気づくことができますように。実は祝福の道は気づきが必要なんです。どこに必要があるかを気づかせてもらう、そしてそこに向かって自分ができることをしていく。だからパプアのために祈りましょう。8割方がクリスチャンであるパプアで本当の大変革が起こるように、クリスチャンが虐待をやめるように、暴力をやめるように、そして地域の祝福となるように、そのようにして地域が変わり、差別があってもなくても人々が喜びを持って生活するようになるように、お店がきれいになるように、道路がきれいになるように、村がきれいになるように、そのようにクリスチャンが、パパのクリスチャンが祝福となるように祈っていきましょう。台湾のクリスチャンが祝福されるように祈っていきましょう。台湾のクリスチャンは日本が祝福されることを祈っているんです。熱心に祈っているんです。捧げるんです。宣教書を送っているんです。私たち日本のクリスチャンが台湾のために祈る必要があります。台湾は世界で一番危険な国と言われている。いつ中国が攻めるかわからない、そういう危機感の中に台湾の人たちは生きています。そして台湾の国は差別されてきました。世界の中で国として認められない、世界中の国々が中国に忖度しているからです。私たちクリスチャンはどうしたらいいんでしょうか。私は台湾はもちろん国だと思ってますよ。でも世界の国々はそうしてないんです。日本の国もしてないんですよ、残念ながら。政治家がしないなら私たちクリスチャンがしましょう。台湾のために祈りましょう。イスラエルのためにも、世界中で苦しむ人のためにも、そしてできることをさせていただきましょう。私たち教会は最初から宣教のために献金をしたいと思って、最初2000円から始めました。今はもっと増えていってほしいんですけど、まあ1万数千円で終わってますけどね、月々。もうちょっと頑張りたいなと思います。豊かだからではないです。できる限りをすることの額ではないです。できる限りをすることです。それを神様が祝福として用いてくださることを信じます。祝福の民として祝福を受け取りながら祝福を撒いていきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたの御言葉は生きていて力がありますから、どうか私たちを清めてください、生かしてください。あなたの道にもっと気づかせてくださり、祝福の道に気づかせられて、それをしっかりと歩むことができ、そのようにしてアブラハムの子孫となることができますようにお助けください。天のお父様、日本の国を憐れんでいてくださるあなたが、どうかこの日本の大変革のためにクリスチャンを目覚めさせ、私たちを真剣な祈りへと導いてください。どうか私たち日本のクリスチャンが、私たちは少数だ、私たちは小さい、何もできない、弱いと言い続けるのではなくて、本当に神様、あなたの御顔を求め、さまざまな地域のために、パプアのために、台湾のために、イスラエルのために、もっともっと祈るものへと変えてください。エルサレムに平和が来ますように。イエス様の名前を呼んでお祈りします。 アーメン。